はい、皆さんこんにちは。今日もあなたにインフェクションシンガーと整えるす小林です。
ひろいちです。
よろしくお願いします。
なんか優しいな。
はい。
どうした怖っ。いや、コウと近藤会のゲストやったき言ってなかったけど、はい、ドレッドになっちゃう、
はい、あ、そうなんですよ。
ドレッドヘアのやつが、はい、よろしくお願いしますって言う。
いや、この間スシロー行った時に俺味噌汁飲んでたんですけど、はあ、ドレッドヘアがスシローで味噌汁飲みよったら変やろうなと思ってちょっと気まずかったっす。
いやいや、まあまあまあ、はい、怖いわな、
うん、そうなんですよ。ドレッドにしました。
久しぶりに。大丈夫大丈夫、多様性多様性。
樋口、うん、さん、ちょっと一個だけしょうもね話していいですか。
はい。
あのエキスってあるじゃないですか。
エキス、はい、
エキス、
はい、
俺のイメージ、はい、こうなんかちょっと怪しい老婆が若い女の娘のエキスを吸ってこう若さをこう手に入れ、はい、奪ってみたいな、ね、生きながらえるみたいな、あの世界観あるじゃないですか。
よくあるやつよ。
で、子供の時はなんかそういうもんとしてあの捉えてたんですけど、
はい、
この間ふと思ったんですよ、大人になって、
うん、
エキスって何って思って、
はい、
エキスってなんすかね。
だから抽出されるってやつやろ。
うんうん、抽出されるやつのことをエキスって言う。
だから、
うん、
木の皮絞ってたやつとか、
うんうんうん、
そんなんやろ多分。なんかのエキス、
うんうんうんうん、
そんなイメージやわ。
そうか、
抽出されるやつ
な、な気がしますよね、
水分も、
うんうん、そう、なんか若い女のエキスってなんやろと思って。
うわ、怖い ね。 ね。確かに。なので血ではないし、
うん、ね、血しか出らんくないですか。
もうだからこれあっちのエキスじゃない。
え、どういうことですか。
いや、そのだから、うん、若い女の
若い女
エキス。
ちょっと、え、なんか想像しちゃったんですけど、え、その性的なやつですか。
じゃない。
あ、
以外になくない。
いや、確かに確かに。
だからもうエキスと言うしかないんじゃない。え、そう、
うん、まあ、いや、まあそうかも。
本当にそうちゃう。
いや、確かにそうかも。
うん、
こう子供の時ってなんかそういう人間のエキスみたいのあるんだってなんとなくこうふわって思ってたんですけど。
そうね、エキス吸われたらカラカラになって干からびる
みたいな、そうそう、なんかイメージあるじゃないですか、
うん、
で大人になって思ったら、いや、エキスってなんなん。吸うもん別血以外ねえやろみたいな。
確かにね、本当やね。
って思ったっていう話。
何の話だ。結局、
いや、もうなんかね、あのこういうちょっと気になる小ネタみたいのをね、あの、なんですかね、この新型の喋り出しにちょうどいいなと思ってちょっとストックする癖がついちゃった。
あ、いいね、枕みたいな感じ。
枕、は
い、あの落語で言うところの枕みたいな。
あ、そういうのがあるんですね、
はい、
うん、なんで今回はエキスの話でしたというところで、はい、
はい、
で、あのちょっとね、ゲストが続いてお便り紹介とかやれてなかったので、
はい、
あのツイッターの、まあ、X ですね、のポストを紹介していきたいなと思っておりますけど、よろしいですか。
はい、
はい、じゃあ久しぶりに行ってみたいと思います。
はい、
今回もですね、ツイッター、旧ツイッターにて、皆様からいろいろ新型オトナウイルスのハッシュタグをつけてコメントいただいておりますので、はい、紹介していこうと思います。
ありがとうございます。
はい、188回、小林先生も教えてほしい GPU のあれこれという本当にちょっとわけわかんなくしちゃったエピソードがありましたけれども、これに、青さんコメントいただきました。
はい、
顔文字が喜んでるやつ、ほっこりしてるやつ、んってなってるやつ、メガネっぽいのかけてるやつ、ほぼ寝てるやつ、ギャンってなってるやつという感じで、顔文字並んでまして、
うん、
はい、今回の配信を聞いている際の私の気持ちを絵文字で表現
でございます。どういう気持ちなんかな。あ、まあ、多分一番最後がウィーン、ね、だからあのついていけなかったってことかな、は
い、ついていけないというふうにね、ハッシュタグもついてます。ありがとうございます。
はいはいはい、
ね、あのマニアックすぎたんでね。
あ、マニアックすぎたのもあるし、うん、結局俺ら二人とも全くなんかよく分かってなかった
んですよ。まあ、そうなんですよね。そうなんですよね。いや、なんかあの辺分かるようになりたいな。そのなんかグラフィック処理ってね、ちょっと興味あるんですけどね。
なるほどね、
うんうんうん、
はい、
じゃあ次に行ってみます。今度シャープ189、本当はなかったぜという、エピソードがございまして、それも、コメントいただいてます。コンテクストを考える人という方からですね、
はい、
地っていう漫画ですかね、地球の運動についての、作者、あ、これなんて読むんですか。
なんて読むんでしょ
う。魚と豊ですかね、魚豊さんの新作、ようこそファクトへという漫画で語られていることに似ているということでコメントしてくれてます。
ウオトさんやね。
あ、ウオトさん、
ウオトさんです、はい、
地という、地動説とかの漫画ですよね、
うん、地動説天動説のね、
の作者のウオトさんの新作で、うん、ようこそファクトへっていう漫画があるんだと。でそれに語られている内容に似ているぞということだそうです。
ちょっと待って、これどんな話したかもう覚えてねえぞ俺。
何でしたっけ。
なんか、
うん、
なんけ
あの例えば911のテロって本当はあれ捏造だとか、
そうそうそう、
月面着陸行ってないんだって言われたら、
うん、
そうやと、
そうそうそう、
この世の全ては存在せんのやと返したらどうかっていう話を、
なんか確か陰謀論とか都市伝説の類のやつを本当に信じているテンションで来られた時にどう対応するかみたいな話だったよね、
でしたね、
うん、
あなんかそうあるんですね、ようこそファクトへっていう漫画が、
なんかもうね、タイトルだけでその辺の話をしてそうな感じがするね、うん、面白そう、うんうん、
確かに、
へ
え、ありがとうございます、
はいはい、
じゃあどんどんいきましょうか、今日結構お便り多いんでね、シャープ190、樋口を大切にという回がございましたと、でこれでコメントいただいてます、 SMK4G さん、これ何の話してたっけが一番耳にする言葉かもしれませんねと、この予測不可能感というかテーマから若干のズレが楽しみの一つですということです。
なるほど、これあのだから、はい、シャープ190樋口を大切に、
はい、
これ、
はい、
何の話してたっけ、
全然わかんないですだって話ずれたんでしょうねこれ多分
これマジで覚えてねえわ
俺も
えもう待って、みじんも覚えてない、マジで何の話しようか
な、です
これ
何ですっけ、
えなんで樋口を大切にしてないん、逆に、
ええ
樋口を大切 に したいということ、してほしいということこれ、
まあ、大切にしましょうでしょうね、
ちょっと待って、この回についてもう一件来てます、
うん、これはい、あ読んでみましょうか、もう一件いただいてます、はい、たくさん、
うんうん、
前半について、私の留学経験ですが、フランスの大きな町ではコンビニレベルでスーパーがありますよと、
うん、
とはいえ清潔さや清潔さや充実さは、日本バグっとんなと、でやはりスーパーの外には物を買えない移民の方や物乞いの方の独自のコミュニティがありましたということです。
これ多分カナダの話やろうね、
あはいはいはいはい、あ孝太郎が、注釈つけてくれます、カナダと日本比べてみたいな話ですかね、
はいはいはい
はいはいはい、
日本がいい部分なんやかみたいな話を聞いたときに、
うんうんうん、
もう普通にコンビニとかでトイレ行けたりとか、
あーそうだ、
がいいって話をしたよね、
うんうんうん、
なんでタイトルが樋口を大切にな、
これはどうでしょうね、タイトル最近孝太郎が考えてくれてるんでちょっと俺も
全然覚えてないよね、
なんか、うん、あったんでしょうね、樋口さんを大切にしましょうっていうくだりが、
いやすごいな、
うんうん、
もうなんか何も覚えてないんやね
その樋口さんまあいっぱいやってるからあれとして、俺が覚えてないのひでえなと思うっ
すまあまあまあ、
はい、じゃあ、はい、次行ってみましょうか、次、うん、シャープ191、合意取らんくていいかもっていうエピソードがございましたよと、
あ、
これですね、鈴鹿さん、ほとんどのことどうでもいい、これすごく納得できますよと、
うん、
もちろん一生懸命物事に取り組んだ上でのことですがと、基本的に人のことは分からないものですから、自分がいいと思う道を歩くことしかできないんだと思った回でしたということですね。
ほとんどのことどうでもいいっていうのをどういう文脈で言ったんやろうな。
確かに確かに確かに、
いやこれひでえな、うん、待って、えこれ、
うん、
収録したのいつ、多分10月とか
そんぐらいでしょうね。
でしかも俺、うん、大体配信されたら聞くんよ、
うんうんうんうん、
必ずチェックする、
うんうんうんうん、
だから11月の2週目くらいかな、
はいはい、あ孝太郎から来てます、これは9月収録です、
あそれはもう覚えてないわ
確かにね、いいですね、この孝太郎がちょこちょこ注釈入れてくれるといいな
コメントでね、
はい、
はいはいはい、
じゃあどんどんいきますか、角瓶さん、あと雑用係、いつから雑用係になったんですか他人の気持ちをわからないなりにも汲んだ上で行動できるようになりたいと思いましたと、この感想すらも誤解しているところがあるのかもしれないけれどということですね。
うん、
これなんかあれですかね、合意を取らなきゃいけないと俺思ってたけど、別にそれ実は人から求められてねえかもみたいな、
あなんかあれや、
うんうん、
飯食い行くとかなった時も俺が決めなきゃいけんのやったっけみたいな、
うんうんうんうんうんうん、でなんかそういう時の立ち回り、結構樋口さんがスイッチでいつもあの場に合わせて切り替えているみたいな話してて、 その後どうなったかも覚えてねえな、
多分ね結構経営とか、
うんうんうん、
なんかこうそっちチームマネージメントみたいな話になった
ん
やないっけ、
うんうんうんうん、
だから、俺とかコバとかはやっぱりトップやから影響力強すぎるからみたいな話とか、
確かに、
あなんかそんな話になったような気がするな、で、
うん、
なんかもう、完全に権限をもう異常しているんやから、
うんうんうんうん、
許可取らんでいいみたいなことを俺が荒野に言っているみたいな話をした気がするな。
わあ、ひゆきさんこれ面白くないですか。昔のエピソードのタイトルだけ持ってきてこれ何の話したっけっていうエピソードを取るのどうですか。
これさ、はい、全く同じテーマで話してみたいね、
うん、
真逆のこといいよとかあるやろね。
あると思うす。
俺思うんやけどこうと思うよね。全然違う。
くっそ食い違ったやねんかお前みたいな、
ね、
やってみたいかも。だってたかだか 1,2 ヶ月前のエピソードでこんだけ悩むんですよ。
ねえ、
ね、2,3 年前とかなったら結構おもろいかも。
これでもやっぱりなんちゅうんやろ、だって、うん、チャット GPT でもさ、うん、同じ質問をもう一回やったら違うやん。
う、うん、あれ不思議っすよね。
そうだから、うん、何かしらのランダム性があるわけよね。おそらく多分それ故意的につけていると思う。
なるほどなるほど、
うんうんうん、だから多分もう本当にその時に眠いかどうかとかで、
うんうんうん、
アウトプット変わると思う人間。
いや変わるでしょうね、
うん、だってその瞬間思ったこと言ってるだけやから人間、
うんうんうんうん、これすごくないですか。同じトークテーマ使い回しても俺らエピソード生産できるのやばないですか。
いや、あの生産はできるんやけど、うん、おもろいかどうか別やねん。
確かに。今度一回やってみましょう。ちょっと俺、あ、ちょっと忘れずにできるかな。なんか1個か2個ぐらいこうエピソードのタイトルをちょっと拾い上げてきてサルベージしてきて、
あ、いいね、
この話あったんですけど覚えてますみたいなのを。
これだから、うん、あの何やったらクイズにしてもいいわ。
コ
ウタロウ君にやってもらって、
はいはいはいはいはい、
あ、こういう話の流れでこう言った時にコバさんが何か言ったんですが、
うん、
さあどういうこと言ったんでしょうみたいな。
それ面白いかも。
あ、で自分で答えるっていう、それに、
うわー、酷やな。
全然違うこと言ったらもう説得力も何もなくなる。
いや、マジで自信ないっす。マジで自信ないっす。
いや、でもそういうもんやきね。
いや、そうっすよね。
うん、
でまあちょっとあのぼちぼち次行ってみようかなと思うんですけど、これ面白いんですよ。夜のおかず JK さん、
はい、
初めて女性をホテルに誘うときは確かにそろそろ男女の仲になっていいですかとか明示の同意取らないですよねと。
はいはいはい。これも暗黙知というか。
確かにね、冷めるね、そういうこと言うとね。
うーん、
面白いですね。じゃあ続いていきますよ。善光さんかな、ZENKOH さん、善光さんですね多分。ポッドキャスト新型オトナウイルスのシャープ191、合意取らんくていいかも、このエピソードは気持ちいいほどに樋口さんの考え方に共感しましたと、47分のあたりのところで、勘違いはするものでも最善の選択をするように努める、これこそ持つべき姿勢なのだろうと思いましたということでございます。
あ、でも言ってそうやね。
言ってそう、
言ったかどうか覚えてないけど、
うんうん、
こういうスタンスで生きてはいる。
すごいですよね、うん、気持ちいいほどに共感してもらってるけども言ったんやろうねってい
う。いや、でもちょっと違う、それはあの文脈があるからね。文脈があるから、
はい、いいと思います。善光さん、善光さん多分初めて投稿してくれたんじゃないですか。あんまり名前見たことない気がするな。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。来た、はい、来たよ。青柳孝也さんがゲストにいらっしゃったあたりがこちらですね。
来た、
シャープ193、ゲスト孝也か孝也以外かということでございますが、コメントいただいてます。カズジャガイモさん、今朝も朝家事片付けながら Spotify で古典ラジオの後に勝手に再生された新型オトナウイルスに引き込まれて朝から声出して笑ったわ。田川ろくでなしブルースと重なる。
落差、落差。もう古典ラジオからの落差がすげえよ多分。
マジで申し訳ない。マジで古典ラジオに申し訳ない。
俺が共通に出ているというだけで、
うん、
それ以外全部違う。
うんうんうんうん。おもろいですね。勝手に流れちゃうんですね、古典ラジオの後に。
うん、まあね、登録しちゃったらね、自動で流れるもん、ね。うん、
なるほどなるほど。
いや、このね、うん、高井くんゲスト会は俺多分ね、
うん、
もう今収録してる今日。全部公開されているやん、全3回、
はいはいはいはい、出ましたね。
俺多分ね2回ずつぐらい全部聞いちゃう、
うん、
面白すぎて。
いや、高谷さんおもろいな、やっぱ
面白かったね、これは。
え、なんか樋口さん的にあのここが良かったみたいなのあったっすか。
いや、やっぱこうヤンキーに、
うんうん、
あの小学生に、
うんうん、
小学生小学生に神社に呼び出されて、あの足で、
うん、
あの顔を踏まれた時に小学生に向かって、うん、強いっすねっつったところが
やばかったな。あれやばかったですね。
あとやっぱ小銭もあります事件、
うん、小銭もありますわ、やばかったな。
いや、やっぱ面白いな、あの人。
うん、 いや、いい、むちゃくちゃ持っとるなと。
めちゃくちゃ面白かったわ。
ちょっとぜひまたなんかコラボできたら嬉しいです。
はい。
じゃあ、またもう一件これ、同じエピソードについてコメントいただいております。
はい。
TAAKAAA さん、タカーさんですね。はい、うん、釘を刺すが慣用句として機能していない世界線、怖すぎる。九州も関西と同じ香りがするということでございます。
は
い
は
い、
指だ呼び出されて釘、そうそ
う、
打たれたじゃん。
実際に釘を打たれたっていうね。関西も結構怖いんですかね。なんか、
まあ、地域だと怖い
ね。確かに確かに、尼崎とか西成とかよく聞きますもんね、怖い地域はね。さあ、続いて高谷さんのゲスト回2回目の、こちらですね、人間に近い妖怪と性の哲学という話がありましたよと。はい、感想を読み上げていきます。青さん、毎回楽しいけれどこの回はたまらなく好き。10回は聞いたと。
10回聞きすぎやろ。これは確か浦新っていう俺らの同級生と同居していた時にみたいなやつよね。
そうですね、
体を触り
よ、めっちゃ体触るっちゃう話ですね。で、体触って怒ったら逆ギレしたっちゃう話ですね。
逆ギレして、は、家賃払いよっつって。家賃払ってねえよね。すっと手をどけたって。
いやー、もうマジむちゃくちゃ。
あれエピソードもたまらんね。俺は浦新を失調着ね、たまらんよね。
いや、もうなんかエピソード強すぎでしょ。
すごい
面白かったっすね。
すごかったね。
じゃあさらにいきますよ。あ、こちらもいただいてますかね。 SMK4G さん、うん、樋口さんの思いや考え方は議事の完全人間ランドですね、はい、の界隈ではある程度理解されていると思うし、青柳さんは樋口さんの側でその思いを体験し解説し楽しませてくれる、小葉さんは樋口さんの思いや考え方の解像度をさらに上げてくれる貴重な存在かな。この3人本当最高すぎると。
ありがとうございます。
やった。
これはだからあの回か、うん、3部作の最終回で、うん、だから俺がなんかこう合理的に考えるみたいなとこ、世界にとって最適にしたいとか、あと高井くんに無理やり金を貸して最適化した話とか、あとはタイのニューハーフの店に意見買ったことで俺が乖離しだしたみたいなやつかな。
うん、あれなんかね、あれおもろかったんですよね。高谷さんが、うん、言ってたのが、みんな気づいてないと思うけど、樋口さんのキョンちゃんこれだいぶ変倍っつって。確かに。なんかもう、樋口さんのキャラ強すぎて、そこで具合悪くなっちゃうとか、なんかね、もはや違和感持ってなかったんですけど、確かにそこで具合悪くなる人変でしょ。
変よね。言われながら思いますよ。
いや、おもろかったですね。で、まだちょっとあるんで紹介しますね。ミケさんかな、ミケさん。議事官大阪オフ会の時、やたらと体を触られ、勝手にスキンシップ嬉しいとか思ってたけど、あれは高谷さんの性癖だったのかと。あと、自分も小倉のゲーセンでたかられたことありますよと。それに関しては強者側ですねと。てか面白すぎました。
はいはいはい、たかられたね。
はいはいはい、はい、
もう小倉のゲーセンでたかられるとかもう、うん、もうデフォルトやもんね。
デフォルト、
デフォデフォ
初期設定、
初期設定。もうたかられてから物語が始まる。
うんうんうん、うん、
ですよ。
いやー、小倉のゲーセンとか怖いやろうな。感じですね。
面白かったね。
さあ、あと一件チリッと、これ初めての方かなと思ったので残しました。ちびっちょさん、ちびっちょさん、青柳高谷さん本当面白いわということでございます。
はい、はい、
最高ですね。
ちょっとこれね、うん、どう思ったんか、いや本当いろいろ聞きてえわ、青柳高谷について皆さんが。逸材やきね、あれ。
うん、なんすかね、面白かったっすね。
なんか荒野とちょっと違うやろ、質が。
うん、ちょっと違いますね。
なんか分からんけどちょっと違うんよね。
うんうんうんうんうんうん、
なんか荒野の方がやっぱりね、パフォーマーというかエンターテイナ
ー。うんうんうんうん
うん、高谷くんの方がガチなんよ、ちょっと。
うんうん、天然素材感というか、
なんかね、この兄弟のちょっとした違いとかもね、うん、味わい深いき、ちょっと皆さんそこに注目してね、
うわ、
今後もチェックしてください。
いずれ2人まとめてゲストとか呼んでみたいですね。
うん、いや俺もやりたいんやけど、問題は、うん、声にちょってどっちがどっちか分からん。
いや、マジで似てますよね。そんな違い似てる。
そう、多分ね、絵がないと難しいと思う。ということです。
はい、じゃあこれにてツイッターの方は終了したいんですが、なんと 懺悔来てますよ。
お、久々やな、懺悔。
はい、ちょっと再生してみちゃおうかな。これもこのまま流していいですか。
はよ、
はい、
懺悔します。この前エアカナダで旅行に行った時、英語で飲み物を聞かれて I'm good と言って断ったのにアップルジュースが出てきました。めんどくさいという理由で違うよと言わずにそのままアップルジュースを胃に流し込んだ私は果たして許されるのでしょうか、
ということです
が、だから I'm
good
I'm good up juice up juice
up juice
あのね、これはミラさんですか。
はい、ミラさん。
それはアップルジュースって言ってます、はい、アップジュース言ってますね、これはね、
うん、
はい、
なるほど。でいらないよっていうのめんどくさいんで、もうめんどくせえなと思って飲んじゃった、
はいはいはい、
でこれ許されるんですかということなんですけど、
は
い、
どうですか小葉さん、これは
これはですね、うん、まあ俺もほぼ同じことしますね許しましょう
そうね、うん、むしろだから、うん、それでいらないですって言ったらそれ捨てられるわけですからね、
うんうんうんうん、
ってことは世界にとってはいいことをしたと言えます
ね。確かに SDGs ですね。
SDGs の観点から言うとね、
はい、
うん、
ミラさん SDGs の称号を授けます。
はい
ということです、
ね、許しますね
許します、はい、ありがとうございます。
そう、
はい、じゃあどんどん行ってみましょう、
はい、
次でもう一件来てるんですよ。みそさん、
お、
いきますよ。
変なこと言うやろ、どうせ。
久々に懺悔します。ね、昨日子供から緑色の髪の毛のプリキュアに、兄弟がいっぱいいると、でその兄弟たちの髪の毛の色はみんな黒髪や茶髪だと、でそれなんでっていうふうに聞かれたんですよね。
ほうほう。
でそれに対して僕は、多分その緑色のプリキュアだけお父さんが違うんじゃないのっていうふうに答えたんですよで、子供はポカーンとしてたんですけど嫁さんに、めちゃくちゃ下品って言って怒られまして、うん、もしそれについて突っ込まれたらどう説明するつもりなのって言って結構ですね、うん、ガチめに怒られまして、ちょっとこれまずいなと思って、
うん、
まあ、嫁さんにもその時謝ったんですけど、まあ、ここでも懺悔します。すいませんでした
いやこれね、俺はね、みそさんのボケ好き
これはでも突っ込まれたら説明するんかな、うん、どういうことって言われたら、
うんうんうんうん、
これでもちょっと本当に突き詰めて考えたら、
うん、
それを説明 しない、
うんうん、
方がいいのかどうかみたいなところもあるよね。いや、ちょっと待って、どう言ったんやろ。
俺なんかもう普通に説明して悪いこと別ないでしょ。
そうよね、
はい、
っていう価値観もあるよね、
うんうんうんうん、
そうよね、
うんうん、
だってそういう人追っていいもんね、
うんうんうん、
ただ、
うん、
なんやろな、一般的にそれが隠されるようなことであるとされているっちゅうことよね。
うんうんうんうんうんうん、
これ難しいね、
うん、難しいけど、まあ、あのギャグとして言っている時点でちょっとギリギリなんですけど、ね、そもそもがそ
まあでもなんかそれくらい普通に説明していい世の中でもいいとは思ってるよね。どうですか、難しいなこれ。
俺はもうね、あの全力で許しますし、うん、なんていうんですかね、俺も言っちゃいそう
あ、じゃあよかったね、みそさん、
はい、今回みなさんとみそさんは、俺もやっちゃう系懺悔だったんで、俺も全力で許します。
あ、なるほどね、はい、だから自分が許すという意味も込めて、
はいはい、ありがとうございます。これなんか懺悔盛り上がってきたらまた楽しいんで、ぜひ皆さん、懺悔したいことあったら送ってください。よろしくお願いします。
あ、でもそれ系難しいよね、その、うん、なんつうかな、社会的タブーっぽく言われていることあるや
ん。
でも本当に突き詰めたら別に悪いかどうかってさ、
うんうんうん、
その時の社会が規定していることであってさ、例えば一夫一妻制とかも今の社会が規定していることやん、
うんう
ん、なんかね、それをこう子供にどれだけ継承、当たり前のように継承すべきかっつうのは結構、
うんうんうん、
考えない現実だやなとは思うね。
あ、継承するっていうのは、自分たちの今の常識を与えるかどうかっていうことですか、それともその、
そうそうそう、そういうこと、うんうんうん、今までの常識をそのまま与えるかどうか、
はいはいはいはいはい、
だからいろんな方法あるよ、状態と説明はするけど、うんうん、でもこれは一般的には変なことと言われているけど、うん、別に人間としては悪いことはしてないからねって言うとかでもいいし、なんか難しい問題やなと思う。まあまあ、ね、すみません、ちょっと、はい、考え出したら結構深い話になってくるなと思った、はい、
いや確かにもうちょっと深くなっちゃわないうちに次行きましょう。
そうね、あのみそさんの話あの広げるのも尺焼きね。
でもね、みそさんね、この間ね、結構俺があのインターネット繋がらないっつってちょっとあわあわしてた時にね、ツイッターで助け求めたらね、結構あの親身にいろいろ助けてくれたんでね、そういうとこもあるんですよ。
結構ちゃんと技術的な話をしてくれたよね、見た見た、
結構ちゃんとしてるさ、あの実は。
そうだね、みそさんちゃんとしちゃうよね。
こういうとこ以外はね、
そして多分ね、かなり仕事できる人だよね、み
そ
さん。
できそう、できそう。
そうなんね。まあまあまあ、
はい、はい、というわけで次行ってみたいと思います。今度ですね、フォーム、新型オートナリスのフォームがあるんですけど、そっちから、懺悔じゃなくてメッセージが、3件ほどいただいてますかね。ちょっと簡単にザザッと読み上げていきたいと思います。ララさんからのメッセージですね、まあ、これざっくり言うとですね、カナダの、バンクーバー周辺リッチモンドっていうところに、いらっしゃる香港系カナダ人の方が旦那さんですという方から、メッセージをいただいてまして、まあ、そのリッチモンドの件だったりとか、小林が足りてないっていうチャンネルでもこの話してたんですけど、なんかそれについていろいろ感想をいただいておりますという感じです。ララさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、かなり長文でいただいてるんで、ちょっと全部読み上げるとあれかなという感じなのです。
これ、まあ今僕も一緒に見てますけど、はい、すごいね、20年で、義理のご両親の家が1億から2億に価値が上昇したっていう感じで、倍やん。
いや、倍っすよ。不動産価格のグラフ見たらえぐいっすよ。
すごいね。
カナダ変なことになってますね。なるほど。そんな感じですね。はい、ララさん、ありがとうございます。うん、では、お次、フォームでいただいているメッセージ、こちら、チンポコハム太郎さんですね。はい、でチンポコハム太郎さんが、メッセージくれて、お話ししてますが、まあ、要は簡単に言うと、8月、9月にいいかねパレットに、長期滞在で来てましたよと。
そうなんですよ。
はいはいはい。で、まあ、高谷さんとかスタッフさんとかいろいろ、高谷さんですね。高谷さんとか、スタッフさんといろいろ交流をして、ハム太郎さんが広島で廃校利活用やろうとしてるんですかね。
そうそうそう。
うんうんうん、で、その辺のモチベーションかなり上がりましたよと。で、タイミングがあれば小葉さんともお話ししたいです、みたいなことですね。
そう、僕も会いまして。
はいはいはい。
うん、そうなんですよ。で、話したら、想像の5倍ぐらいちゃんとした人で、ちょっとショックやった。もっとチンポコ感が欲しかった。
チンポコ感欲しいっすよね。
だけど、めっちゃ真面目にちゃんと考えちゃった。廃校利活用。
へ
ぇ。まあだからまあ、もう僕は応援したいですね。なんかわかんないことあったら、まあ一応ね、廃校利活用の先輩として、いろいろ言えることあるんで、はい。
爆破しに行きましょう。
いや、ダメよ。
え？ダメかな。
活用しよう、活用しよう。
そっかそっか。
廃校爆破したいわけじゃないよ。
そっかそっか。
利活用したいわけです。
はい、じゃあ、ハム太郎、チンハムさん、ちょっとまたね、タイミングがあれば、俺もお会いできる。
チンハムさんち略し方するんや。初めて聞いたわ。
いいじゃないですか。
はい。
かわいいやって。じゃあ、次、お魚さんという方からもメッセージいただいてます。はじめまして、いつも楽しませていただいて、ありがとうございます。ということで、メッセージ来てますと。で、ですね、これ、お魚さんなんですが、旦那さんが、これ、なんていうんですか、高翔？
あ、え？高翔？
鷹を飼ってる人ですかね。
言ったら、飼いならすというか、鷹使いよ。
鷹使いですよね。をやってらっしゃると。で、お二人はやれるならやってみたいですか？むちゃくちゃやりたいです。
あ、ごめん、鷹城だ。鷹城。
鷹城。
え、めちゃくちゃやりてえ。
むちゃくちゃやりたいっす。
めちゃくちゃやりたいわ。
鷹とか肩に留めたいっすよね。
すごい、なんかあれやろ、ぐるぐる巻いて、腕とかに、爪で傷つけるように巻いて、腕にこう止めさせるやったりするんやろ、めっちゃやりたい。
やりたい。
一回生で見たことあるんよね。すげえ言うこと聞くんよ。やりたい。
いいな。なんで高い言うこと聞くんすかね。
頭いいんちゃうだから。
ああ、まあ、だ、確かに確かに。
なんかさ、これた、まあ、鷹城とは違うかもしれないけど、なんかGoPro を鷹の頭につけて撮った映像とかがあるよ。超すごいんよね。
うわ、すごそう。
YouTube 多分ね探したら出てくると思うんやけど、
うんうんうん、
あのなんやろな、ドローンでも無理や、あの その映像を撮るの
高い。ああなるほど。
本当にあの GoPro という文明の利器がこのように発明されたから撮れる映像な
ん
よ、
うんうんうんうん、
すごいスピードでもう行くわけです。ソアラとか、
うんうんうん、
いや鳥ってこんな気持ちなんやって思う。なんか
めちゃくちゃ速いっすもんねこの辺の、確か急降下するときのスピードがあるんですよね、うんうん、かなり速いらしいです、ね、
確かにハヤブサが一番速いんかな、
うんうんうん
うん、タカも相当速い。
いいな。でこれですね、もしかしたらお二人は鷹狩りがやれるならやってみたいのでは、特に小葉さん、うん、と思いお便りしてみましたと。むちゃくちゃやりたいんですけど、やらせてくれるんですかね、もしかして。
ちょっとマジでやりたい、
マジでやりたいっす、マジでやりたいっす、はい。で、ちなみに、まあ、最新技術 IT と対極にある伝統文化の一つである鷹狩りですが、どんどん新しい技術が出る、世の中に出てきている一方、鷹狩りの流派は殿様がいなくなった時代とともに減っていき、うん、今は2つの流派を残すのみです。そうなんですね。
はあ、
ちなみに鷹狩りは今や殿様でも無理です。
いやそうね久々に思い出した、殿様でも無理
いやいいっすよね。でで、そっか、鷹狩り体験の提供する事業を考えているんで、もしそんなことができるならやってみたいですかと。むちゃくちゃやりたいですね。値段にもよりますけど。
鷹狩りなんやね。
うんうんうんうん、
なるほどなるほど。
むちゃくちゃやりたい、はい、
これどこでやってるかが気になりますね。
うん、確かに、うんうんうん、
福岡とかね、近くでやるようになったら、
ね、近かったら絶対行くっすね、
うん、
やりたい、
はい。
で、最後に、このお魚さんからですね、ちなみにうちでは鶏を飼っていますがあんまりいい音鳴りませんと叩いたんですねコツがあるんでしょうかという。
カモじゃないからじゃない、
もだと思いますねそんなにこうモコってしてないですもんね鶏。
そうよね、う
ん、
カモと鶏やったら噛むのがいい音しそうやもん。
うんうんうんうん、
なんか空間の感じがね。
そうですね。
あと毛か、毛の感じが、
毛もあるでしょうね。だ結構多分鶏の場合、あの羽毛というか羽がアタックを消している可能性があるなって思うんですよ、
ね。
で俺ちょっと今あの聞いてて思ったんですけど、鶏、うん、こう結構こうの瞬間って結構首が縦にいい感じに伸びるじゃないですか、
うんうんうん、
であん時が多分鳴りがいいと思うんですよ
いやじゃあ知らんが知らんが。
でその瞬間を狙うのが多分一番いいんじゃないかな。でそのなんですかね、羽毛にこうショック吸収されないようにこうなるべくこう広い面積でポンといく感じじゃないですかね。
うん、あの何を根拠に
いや
誰がいいよ
イメージでは
い、
はい、あのいくつかあの試しに鳴らした音を取ってみて送ってください。そしたらあのもっとこうしたらいいじゃないみたいな話が多分できるんじゃないかと思います。
アドバイスできる側やったリテラシー高いんやったっ
け。いやでもなんとなく樋口さんも想像つくでしょ。
いや俺でもね今ね鶏の映像見ようけど、うん、この毛の感じやとあんまり音出らんそうやな。カモとちょっとやっぱ違う感じ、
ね、ちょっと違うっすよね。
だからやっぱ楽器としてカモの方が優秀かもね。
うんうんうん
うん、カモ毛を刈るかやね、
うんうんうん、
投げを、
まあ、そうですね。打楽器じゃなければみたいなところあるかもしれないですよね。
なるほど、
うん、あの結構こうの瞬間のあの首の伸び加減はね、あのポテンシャル感じるんですよね。
なるほどなるほど、
うん、
あだから得意なことをさせるってことやね。
そう、
無理なことを無理にさせるんじゃなくてまあ、本人が一番いい音が出る状態に、だから、仕組みや環境を整えるってことやね。
うん、そうそうそうそうそう。
人間も鶏も一緒やな。
素材の味を生かす。
そうそうそう。まあ、またその食べれる気、味を生かすってなると本当にこう鶏の味みたいな感じになっていくねまあまあ、
はい、もう今回も楽しくね、皆さんのおかげで、エピソードが出ました。
はい、
ので今回もねこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。
いいっす。
はい、ありがとうございました。